それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書20章41から47節。ルカの福音書20章41から47節。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子だと言うのですか。ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからダビデがキリストを主と呼んでいるのです。それならどうしてキリストがダビデの子なのでしょう。また人々が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちに言われた。律法学者たちには用心しなさい。彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや会場の定席、宴会の上座を好みます。またやもめの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けるのです。この朝はこの箇所から、あなたの主はどんな方と題しまして、鴨下先生に御言葉を語っていただきます。よろしくお願いいたします。
先ほど私たちは洗礼入会式を行いました。洗礼に先立って蕎麦島さんの救いの証を聞きました。蕎麦島さんが芥見教会に来られるようになってからもう10年以上経ちます。その間いわゆる弓道生活というのを続けてこられました。どうなったら自分がクリスチャンになれるのか、教会に集う間ずっとそのことを考えてこられました。いつも私たちの教会は信徒交流会という名称で、7月の後半から8月いっぱい教会の水曜日と木曜日の祈祷会の時間を使って、信徒の皆さんが順に証しをする、そういう時間を設けております。で そこで長老がですね、まだ洗礼を受けていない蕎麦島さんにこの時に証しをしないかと声をかけました。その時にお話をしていただいたのが、先ほどお明かしくださったお姉さんの救出の出来事の話です。お姉さんがエホバの証人に入ってしまって、そこから助け出すために今から約30年ほど前、蕎麦島さんはその豊橋の教会に通い始めます。その時の牧師さんから、お姉さんからお姉さんを救い出すためにはまずあなた方が信仰を持つ必要がある、そのように勧められたと今話してくださいました。それがきっかけで教会に通い始めて、引っ越しをしたり教会を変わったりしながらこの芥見教会に集ってこられるようになったわけです。その間もずっとどうやったら自分は救われるのか、そのことがよくわからないまま時間が過ぎてしまったようです。信徒交流会でお証しをお聞きして、ああもうすでに信仰に生きておられるのだということがよく分かりました。もう信仰に生きているので、これ以上どう変わったらいいのかというのが分からなかったわけです。 お姉さんを導こうとするさまざまな牧師たちのメッセージを聞いている間に、心が震えるような体験をされて信仰にもう入れられていた。そのことを確認させていただきながら、今日こうしてこの悪谷教会のまた一員として共に信仰の歩みを始めようとしています。そのことをとても嬉しく思います。今日の説教題をあなたの主はどんなお方としました。この問いかけは主イエスからの私たちへの問いかけです。皆さんもさまざまな歩みを通して主イエスとの出会い方をしてこられたと思います。私にとって主イエスは私の傍らにいてくださるお方です。そう信じておられる方もあると思います。私を苦しみから解き放ってくださったお方です。そういう方もおられるかもしれません。私たちはそれぞれに主イエスのイメージを持っておられることと思います。今日の聖書の箇所はそういう意味でこのことをよく考える良い箇所と言えると思います。今日お読みしたのは41節からですが、この前の40節にこう書かれていました。彼らはそれ以上何もあえて質問しようとはしなかった。主イエスがエルサレムに入られてからここまでの間、ずっとさまざまな質問が投げかけられてきました。きっかけは主イエスがエルサレムの神殿に入られた時にこの商売をしていた人たちを追い出してしまったからです。それで一体あなたは何者なのですか、その問いかけから始まって質問が立て続けに主イエスにもたらされます。主イエスはその問いかけに丁寧に一つずつ、見事に答えていく中で、彼らは主イエスの欠点を見つけることができなくなって、もはやこれ以上質問することはなくなってしまった。そうこの前のところで書かれているわけです。そうすると今度は主イエスの方からお尋ねになっているというのが今日の箇所です。主イエスの問いかけはこうです。どうして人々はキリストをダビデの子だというのですか、という質問です。当時の人々は救い主としてお生まれになられる方はダビデの子だと言っていました。このことは私たちもよく知っているわけです。私たちは今このクリスマスをお祝いする季節を過ごしております。先日のイブの礼拝の時にも東方の博士たちがやってまいりまして、救い主はダビデの町ベツレヘムで生まれると聞いてベツレヘムまでやってきた、そんな話を先週も聞いたところです。ですから救い主はダビデの子孫だということは分かっているわけです。そこで主イエスが尋ねるのです。でもダビデ自身が詩編の110編の中でやがて来られるキリスト救い主のことを私の主と呼びかけているではないか、それならやがて来られるキリストはダビデの主なのであってダビデの子というのはおかしいではないか、というのが主イエスからの問いかけです。あまりよく考えずに聖書を読んでればふーんと思って通り過ぎてしまうところかもしれません。人々は救い主のことをダビデの子と呼んでいます。ここには二重の意味が込められています。一つはクリスマスの物語の中にも出てくるように、それはダビデの子孫であるという意味です。もう一つの意味は ダビデ王のような力強いお方がやってくる、そういうふうに信じていました。聖書はイスラエルの長い捕囚の生活の中で次々に近隣諸国から攻撃されて国が奪い取られてしまっていました。その中でやがて救い主が来る、そういう約束を民に語り続けてきました。そこに人々は希望を見出してきました。救い主というのはヘブル語でメシアと言います。新約聖書の言葉ギリシャ語ではキリストと言います。もともとの意味は油注がれたものという意味の言葉です。神様から特別な使命を帯びてイスラエルを導く人々に油を注いで、その使命をその人々は果たしてきたわけです。ですから当時の人々は誰もがキリストとしてやがて来られるお方はダビデ王のような力強い人物が現れてローマの支配を打ち破ってユダヤの民を解放してくださるに違いない、そう信じてきたわけです。でも当のダビデはどう考えていたのかと主イエスはここで問いかけます。でこれを記したルカは実はこの詩編110編の聖書の言葉には特別な思い入れがありました。というのは主イエスの弟子のペテロという人がいます。この人がペンテコステの時に人々に説教します。この時ペテロがした説教はこの詩編110編からの説教だったわけです。まあ、今開かなくても結構ですけれども、使徒の働きの2章の14節から42節でここでなさったペテロの説教が書かれています。でこの時にペテロはダビデのことを語り始めるわけです。29節から36節でダビデは預言者だったので自分の子孫の一人に王座を継がせると神が誓われたことを知っていました、そういうふうに人々に説教したわけです。でその時の根拠となっているのがこの詩編の110編の箇所です。まあ、そこでペテロはこんなふうに言っています。ダビデが天に昇ったのではありません、彼自身こう言っています。主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきり知らなければなりません。神が今や主と共にキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロはそう説教します。でこのペテロの説教を聞いていた人々の中でこの日だけで3000人の人が主イエスを信じてバプテスマを受けたんだというふうにこの使徒の働きに書かれているわけです。でこの福音書を書いたルカにとってこの時ペテロがした説教は衝撃的だったに違いないんです。まさにこの110編からのペテロの説教によって教会が誕生したとそう言ってもいいわけです。この時人々を悔い改めに導いたこの詩編110編はペテロのオリジナルなのではなくて主イエスがまさに今日のこのところでお語りになられたのをペテロは聞いていて、まあ、非常に意味深く聞いてペテロの心の深くにこの言葉がとどまったんだと思います。それで自分の説教の時にもこの詩編の110編からペテロは語り始めたわけです。ルカはそのことをよく理解していてここにこの聖書のことを書いています。ダビデ自身が詩編110編でやがて来られる方のことを主とお呼びしている、 主とお呼びするのにふさわしい方がやがておいでになるのだとダビデが予言していたっていうんです。このことを主イエス自身が人々に知ってもらいたいと思って、ここで主イエスは詩編の110編を語りました。ダビデ王様は自分の持っている力や権力や政治力に期待していたのではなくて、神の約束がやがて実現する、そこに期待をし望みに生きてきたのです。そこで主イエスは問いかけるのです。あなたの主はどういうお方ですか？自分の勝手なイメージでやがて来られる救い主キリストのことを小さくしてしまっていないですか？そう問いかけています。キリストは救い主です。確かにそうです。キリストは王です。確かにその通りです。キリストは力強いお方です。確かにそれは正しいのです。けれどもそれだけではないんです。ダビデ自身が来たるべきお方を主とお呼びした、そのことが大事なんです。キリストは私の主である、ここに大切な意味が込められています。主という言葉を私たちはあまり普段の生活で使いませんので、主とお呼びするというイメージがちょっと貧しいのかもしれません。ちょっと変な例え話かもしれませんが、映画でスターウォーズという作品があります。私が大好きなので時々この話をするんですが、この映画では主人と弟子の主従関係が鍵になっている作品です。特別な力を持っている戦士、ジェダイと呼ばれる戦士が、悪と戦います。で、このジェダイの戦士にマスターと呼ばれる師匠がいるわけです。日本語で言うと先生というようなニュアンスかもしれません。弟子たちは主人のことを常に師匠とかマスター、先生と呼んで、自分はこの主人から、この主から教えを受けているということを常に覚えていたわけです。イエスを主と呼ぶということは、私たちの生活の中心がいつもこの主、マスター、師匠がいて成り立つ生活であるということを弟子たちは常に心にかける必要がある。ダビデ自身、まだ見ぬ自分の子孫のことを私の主と呼んでいる。それはダビデ自身が自分はその方のしもべに過ぎないと理解をしていたことの表れです。今日洗礼入会式をされた蕎麦島さんだけではありません。私たちは皆この方のことを主とお呼びします。このお方は私の生活のすべての面で師匠です。そう受け止めながら、このお方のことを新しく発見し、このお方に習って歩むものである、そのことを心に留めたいのです。さて、主イエスはこのように語られた後で、続けて45節から47節でこんなことを言われました。律法学者たちには用心しなさい。彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定石、宴会の定石を好みます。またやもめの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。 こういう人たちはより厳しい罰を受けるのです。主イエスはここでもう一つのこととして、律法学者たちのようにならないようにという話をしました。これはどういうことかというと、先ほどの流れで言うと、人の上に立ち立派な生活をする、人から尊敬される、そういう生活をしていると自分は偉い存在で立派な存在なのだと考えるようになってしまいます。確かに人からは立派に見えるわけですが、自分を大きく見せようとするその姿を神様はどのようにご覧になっておられるだろうか、そう問いかけるわけです。神はそういうものを厳しく罰されるとここで言いました。この律法学者たちは主のお姿が見えていないのです。だから自分の姿を示すことに夢中になってしまう、そう批判しているのです。誠の主を主としていないとき、人は自分のことを主としてしまうのです。主イエスは私たちに問いかけておられます。あなたの主はどんなお方なのか。スイスの説教者でバルター・リュティの書いた「あなたの日曜日」というエッセイがあります。これまでも何度もこの本の中からいろんなお話を紹介したのですが、この本の中に「森の中での主の祈り」というエッセイがあります。そこに出てくるのは一人の鍛冶屋の父親です。この鍛冶屋さんはリュティ牧師の友人だったそうです。でこの方が亡くなった時に家族からこの父親の話を聞きます。その時の息子さんの話がここに記されているんです。父は子供の頃、日曜になるとよく黒い森と呼ばれるシュバルツバルトに家族で散歩に出かけたのだそうです。父親はとても物知りで、どんな動物の足跡でも言い当てることができ、どんな草花の名前も知っていて、草むらの実がどんな薬効を持っているかも知っている人だったそうです。けれども、息子はこう言うんです。しかし、教わったのはこのような実用的なことだけではありません。そう言って、その息子は、声を低め、どこか思いをかみしめるようにさらに続けて話します。私や妹たちがこの散歩で決して忘れられないのはもっと他のことで、人はそんな風には言わないのでしょうが、ある珍しいことなのです。それがどうしてなのか私にはわからないのですが、父はある異様なものに触発されて、もみの木の下にじーっと立ち、帽子を両手に持って、我が子らよ、祈ろうじゃないか、というのでした。そして、一緒に主の祈りを捧げたのです。この時の経験が忘れられないのだと息子は言うんです。この息子は、博士をしているような立派な人物なのだそうです。けれども自分にはこの父親にあったものが欠けていると、そうリュティ牧師に話したそうです。父親は森を散歩するときに大きなもみの木の下に立つと、なんだか祈らずにはおられなくなる、そういう鍛冶屋の父親の姿を子供は見てきました。まさにそこに日曜日の祝福があるとリュティ牧師は言うのです。それはまさにイエスのことを この方は私の主と呼びかける祈りの祝福を知っていたということです。その父の中にあるものが息子は自分には決定的に欠けているのだと言っているのです。折に触れて神は私たちに向かって、あなたは私の神、私の主、そう呼びかけることができるのです。この祝福をぜひ皆さんに知っていただきたいのです。主は私たちに問いかけています。あなたは私のことを何と呼ぶか。それは人前で誇示するようなものではないのです。誰も見ていないようなところで、それこそ森の中のもみの木の下であっても、神の厳かさを感じるときに、天の父よと祈る幸いを知っているかどうか、そのことが私たちにも問われているのです。自分を誇ることに心を傾けるのではないのです。主がここで語っておられるのは、あなたにとって主はどんなお方なのかということです。あなたは私の主です。折に触れてそう祈ることのできる人生は、なんと祝福された歩みでしょう。嬉しい時も主を呼び、悲しい時も主に語りかける。あなたと共に歩んでくださる主、そのお方を私は知っています。そう呼びかけることのできる歩みが、その幸いは確かに私たちには与えられているのです。主は私たちにそう呼びかけられることを楽しみにしておられます。そして私たちはこのお方を師匠、マスター、主よ、そう呼んで、このお方に期待しながら、このお方のことをもっと深く知っていきたいのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたの皆を崇めます。あなたは私たちの傍らに来てくださったお方です。クリスマスの時、私たちのところに生まれてくださいました。何の隔ての壁もなく、あなたはすぐそばに近づいてきてくださって、私たちのところにご自分を示してくださるお方です。あなたのことを主とお呼びすることができることを心から感謝いたします。今日洗礼を受けた蕎麦島兄弟の上に、そしてすでに信仰に導かれているお一人お一人の上に、あなたが伴ってくださって、あなたが主であることを心から見上げさせてください。そしていつもあなたに呼びかけ、あなたに祈る生活を私たちにお与えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。